12月定例会、議案などの審議結果。安城創生会18人、公明党3人、未来の風3人、新社会1人、共産党1人、新自民の会1人、無所属1人。個人別審議結果を見られるよう QR コードが掲載されています。12月定例会に提出された案件、市長提出議案、第65号、市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、第66号、市職員、退職年金、退職一時金等に関する条例及び、市職員退職年金等の特別措置に関する条例を廃止する条例の制定、第67号、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定、第68号、国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、第69号、印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定、第70号、手数料条例の一部を改正する条例の制定、第71号、令和3年度一般会計補正予算、第5号、第72号、令和3年度一般会計補正予算、第6号、第73号、令和3年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第2号、第74号、指定管理者の指定、総合福祉センター等、第75号、指定管理者の指定、安城市中心市街地交流多目的スペース及びイベント広場、第76号、指定管理者の指定、暗証閣、第77号、指定管理者の指定、柿田公園及び里緑地、第78号、令和3年度一般会計補正予算、第7号、以上14議案、原案可決、諮問、第2号、人権擁護委員の推薦、異議ない旨、答申、なお、10月15日、志が解散。同日、白山議員が、新自民の会を結成。永田議員は無所属、会派に属さない、議員です。報告、行政調査を行いました。紙面の都合により、一部のみの掲載です。全報告書は、ウェブサイトでご覧ください。QR コードが掲載されています。先進地の事例を調査。議会運営委員会。10月19日から20日。京都府舞鶴市。新しい議会の姿を目指す。取り組みの全体像について。オンライン会議の導入について。舞鶴市議会では、コロナ禍となり、新しい生活様式を踏まえつつ、議会の役割や機能を、さらに充実、強化していく新しい議会を目指し、ICT を活用した議会の見える化、機能の強化、効率化に取り組んでいた。また、オンライン会議に向けた環境整備と条例改正を行い、委員会のオンライン会議を可能にし、非常時における対応や効率的な議会運営の強化が図られている。本市議会においては、既存の条例や規則をデジタル時代に対応するよう、見直しも視野に十分に議論する必要があると考える。戦略的モビリティマネジメント特別委員会、10月13日から15日、広島駅周辺地区まちづくり協議会、広島県広島市、広島駅、町協議会エリアマネジメントについて、株式会社ディスカバーリンク、瀬戸内、広島県尾道市、尾道の再生プロジェクトについて、愛媛県松山市、歩いて暮らせる町、松山、 花園町通りと松山市駅前広場の取り組みについて、松山市は50万人としながら中心市街地から 5km 以内に 80% 近くの人が住んでいること、松山城や道後温泉など観光客が多く訪れるなどの特徴がある。人口減少、少子高齢化、大型商業施設が郊外に移転したことなどにより、中心市街地での交通量も35年前の約半分までに減少。車中心の交通体系から歩いて暮らせる街づくりへと転換していった。6車線あった車道を2車線に縮小し、それにより生まれた空間を自転車道や歩道に再配分。また、沿線商店街による建物の正面デザインの統一が行われ、道路と建物が一体となった良好な景観が形成されていた。整備後は歩行者通行量が2倍に増え、広くなった歩道ではイベントが開かれ、にぎわいが生まれている。社会実験による効果検証を行い、模型や CG では実感できない課題や効果を設計に反映でき、地域の不安や混乱を少しでも解消する見習うべき手法である。車両が増加している本市とは環境が異なるが、社会実験で住民に納得してもらう手法は参考になる。未来型施設整備研究特別委員会、11月10日から12日、山形県長井市新庁舎の建設について、所沢桜タウン、埼玉県所沢市公民連携による施設整備について、東京都西東京市指定管理者による公園の一括管理について、西東京市の公園は小規模公園や緑地が多く分散している状況である。公園の指定管理者制度導入は比較的規模の大きい公園単体のことが多いが、一定の区域、西東京憩いの森公園を中心に54公園を一括管理している。これは市全体の6分の1の区域に及ぶ。大きな特徴として、市民協働のノウハウを持つ人員を配置し、市民ボランティア等との協働による公園管理を積極的に推進することを明確に位置づけている。地元農家と連携したマルシェの開催や花壇作りなど充実を図り、実習事業では収益の高い事業も手掛け、来園者の増加、アンケートの満足度も高く大きな成果を上げている。企画力、営業力など民間ならではの強みを発揮している。市民協働推進を最重要目的にしたことで、単なる業務委託の延長ではなく、民間能力を最大限に発揮できるような制度となるように、導入段階で工夫していることは参考にしたい。懲罰特別委員会を設置。12月7日に委員を選出しました。委員長、大江明人。副委員長、森下幸子。委員、稲垣泰造、報福陽子。深津治、石川翼、辻山秀文、野場義則。全議員研修会、12月15日、議会事務局実務研究会の北村純一氏をお招きし、議会内の発言と議会外の SNS に関する注意点をテーマにした研修会を開催しました。参加者からは、発言、発信の重要性が再認識できた、全議員が発言に対し大変重いものであるという共通認識を持てたことは良い、住民全体の代表者の自覚を持って俯瞰的な観点で捉えるように努力したいなどの意見がありました。委員会、部会などの主な活動状況。10月5日議会運営委員会、11月22日、議会運営委員会総務企画部会、25日、 全員協議会議会運営委員会12月7日議会運営委員会9日産業建設常任委員会部会10日市民文教常任委員会13日健康福祉常任委員会14日総務企画常任委員会部会15日議会運営委員会20日議会運営委員会3月定例会の開催予定。3月2日水曜開会市長施政方針キャッチ放映。4日金曜午後1時4日金曜代表質問キャッチ放映。9日水曜午後6時7日月曜一般質問キャッチ放映。15日火曜午後6時8日火曜一般質問キャッチ放映。18日金曜午後6時10日木曜議案質疑。11日金曜市民文教常任委員会14日月曜産業建設常任委員会15日火曜健康福祉常任委員会16日水曜総務企画常任委員会22日火曜閉会。開始時刻はいずれも午前10時予定からです。請願・陳情の提出締め切りは2月18日金曜です。発行者・安城市議会。編集者・市議会だより編集委員会。問い合わせ・安城市議会事務局。郵便番号 446-8501 安城市桜町 18-23 電話056671-2252 ファックス056677-8200 E メール digi@city.anjo.ld.jp 以上で安城市議会だより第53号を終わります。テキストデイジー編集は安城響きの会でした。